DX 時代の勝ちに行く組織マネジメント。
お疲れ様です。株式会社ダズリ代表取締役鈴井千秋です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
共に作ると書いて競争、競争とは何かというお話を伺っています。今日はどんなお話ですか？
はい、今日は成果につながる対立をどう設計するかというお話になります。
すごい。前回は機能不全チームをどうすればいいかということで、機能をどうにか作る方法をすごい納得したんですが、今度は対立チームで対立あっていいんですか？
いや、絶対あるじゃないですか。
あ、そうか。そもそもある、はい、あるっていう話ですね。
はい。そうなんですよ。なんで、でも、本当に、そこの部分すごい今大事だなと思って、はい、チームに対立あっちゃいけないっていう、なんとなくそういう前提持っちゃうじゃないですか。
持っちゃう。みんな仲良くやろう。
そうそうそう。
相手を思いやって仲良くやろう。
そうなんですよ。
いさかいなんかやめとけみたいな。
そうそうそう。
とかありますよね。
そう。で、そこにとらわれちゃうと、
はい。
先週の話じゃないんですけど、やっぱどんどんこう、機能不全というか、になっていくんだと、私は思っていて、なんていうか、その、何を対立と捉えるかみたいなところもあるんですけど、まあ、人がこう、二人以上揃ったら必ず意見の違いが出たりとか、あとは、自分はこういうことを求める。でもこっちの人はこういうことを求めるみたいな、多少こう目指すものが違ったりとか、それこそこう会社だったりとか、属しているものが違うと利害が違ったりとかするんで。
本当だ。
そう。で考えると、そこの衝突自体って絶対発生するんですよね。
それはそうですね、うん。それはそうですよね。
そうなんですよ。あるんですもんだってっていう。
う
ん、ああ。各々違うんで。
うん、おのおの違うね。そうですよね。
うん。
うん。立場も違えば、生きてきた道も違うし、経験も違うし、
そう。
違ったら違う考えが生まれるに決まってますよね。うん、
そうなんですよ。それこそ多様性の時代だとかって、
うん。
ね、高らかに言ってるってことは、
うん、高らかに言ってる。
そう。つまりはそういうことじゃないですか。
そう、本当だ。そうだ。でも、対立って言葉は悪いと思いすぎてますね。
そうなんですよ。本当にそうで。
うんうんうん、
なぜかね、こう、対立、摩擦みたいなの悪いってなってるっていう。
なってる。
すごい不思議ですよ、私は。多様性って言っときながら、仲良くしましょう、みたいなのって。なんかこう、みんな仲良く。
いいな、筒井さん節ですよ。すごい不思議。そう言われてみれば、本当そうだと。いつものパターンです。本当だ。そうですね。筒井さん。そうですよ。対立あって、なんぼのもんじゃいっていうね。
そう。
そうですよ。
そうなんですよ。対立自体は、そういう構造自体は絶対あるわけで。
はい。はい。
まあ、本当の意味では多様性っていうのは、まあ、そういうのも含めて、違いますよと。
うん。
でも、それぞれが別に、それぞれが大切にしたいことっていうのがあるだけで、で、それをこう同じこうテーブルの上に上げてやっていきましょうねみたいな話だとは思うんですけど、
はい、はい。
なんかその辺がね、まだまだこういろんな言葉がこう、歪曲されて、ような印象を受けてしまうっていうところもあるんですけど、まあまあちょっと話が逸れちゃうんで、また元にちょっと戻しつつですけど、
はい。
そうなんですよ。なんでその、まあ、対立、対立というものを、こう、前提となるもののズレみたいな風に、置くんだとすると、例えば、なんていうんですか、会議の中とかで、
はい。
全く角度の異なる意見が出てきたときって、
うんうん。
その前提のズレに気づくチャンスだったりするんですよね。
いや、ほんそうですよね。なんか噛み合わないときって、前提がずれてたりしますよね。
う
ん、
そうなんですよ。必ずどこかで何かがずれてるんで。だから、うわ、なんかみんな違うこと言ってる、好き勝手なこと言ってるなーって。まあ、当然感情的にはなるんですけど。でもそれって逆に捉えたら全然それを発見するチャンスで。
おっと、すごい前向き、ポジティブ。そうですね。感情的にみんなイライラして、なんでか、みたいになってるのもチャンスって思うわけですね。
そうなんですよ。で、まあ、その場で、聞けるなら聞いてもいいですし、終わった後とかでもいいんですけど、あれってつまりはどういう前提で、そういう発言につながったんですかとか、もしくはなんかこう、話を聞いてて、組織の目標が違うからなのかなとか、個人の好みでこっちじゃない方がいいのかなみたいな、なんか感じることがあるようであれば、で、そこは普通に、問いかけてあげればいいはずで、するとその方はどういう意図とか、どういう理由からそういう発言をしているのかっていうのがわかるので、で、こうやっていくと、あ、なんかみんないろんな前提持ってるんだねって。で、今回このチームって今まだこんなにずれてるんだね、みたいなのがやっぱり分かってくるというか、
うわあ。これ一人一人に聞くわけですか？例えば、筒井さんがその前提揃えようとした場合に。
私は比較的聞く方ですね。わからなかったら。どういう意図でそれを言ってるんだろうな、みたいな。つまりは、その裏に隠れてる真意って何だろうな、みたいなのが読めないと、それは、なんかその場で結構聞くようにはしてますね。
で、そうすると他の人た
う
ちも、あ、そういうことだったん
ん。うん。
だ、なるほどね、に割と落ち着くわけですか？
あ、そうなんですよ。そ
へえ。
こがわかると、ああ、だからか、みたいになって。
じゃあちょっと息巻いていたのが、
あ、
ちょっと
そうそう
シューッとこう水かけたみたいになって、沈下。
そう。そうそうそう。そう。あ、そういうことだったら、あ、じゃあ、自分の意見も、こうかな、みたいに、虚偽議論が少しずつ前に進むというか。その辺は起きたりしますかね。
じゃあこの、まあ、このうまく前提が一致してないときは、この前提一致してない状態が対立っていうことですかね。
そうですね。それが結局対立しているように見えてしまうというか、
あ、見えてしま
こう、ぶつかり合ってるような状態に、やっぱりなってしまう、かなと思うんで、でも、そもそもがそういう前提のズレから来る、対立、ぶつかり合う。まあ、なんならいがみ合うみたいな感じのは
あるある。
起こるよっていうふうに思っておけば、なんていうんですか、何がずれているのかを発見するっていうところにもつなげられるっていうのと、あとは、まあ、今回の設計みたいな話でいくと、せっかくチームで集まってるので、何かしらこう目的を達成するためにはどういうことが必要なのかみたいな話の時に、いろんな角度の意見って欲しいじゃないですか。
あ、そうですね。はい。
で、その時に、その前提のズレっていうものがあるんだとすると、じゃあそれぞれの立ち位置の方からどういうふうに、どう感じるのかみたいなのを言ってもらいたくて、あえて、違う意見が出てくる前提で聞いたりとかもします。
そうすると発見が
は
あ
い、そう
るん
ですね。
ですね。へえ。で、それはちゃんと検討に値するものが見つかったりするんです
あ、
ね。
そうですね。もしくは、あ、やっぱりこんだけ意見違うんだな、考えてること違うんだな、みたいなのがなると、じゃあ、この違う中でどういうふうに進めていったら成果が出せるだろうかっていう、今度そういうふうに考えていく材料にもなりますし。
へえ。 これあれですね。感情的な面からも良さそうですね。なんかとにかくもう自分と意見が対立する感じの悪い人かと思っていたのが、なんでこの人こういうこと言うんだろうと思って、ああ、そっか、その立場だったらそういうことなんですね。ああ、それはそうですよねってなって、なんかちょっとそこにリスペクトが生まれる
いや、そうなんですよ。
感じがします。
いや、皆さん、頭では、なんて言うんですか？例えば、上司と部下だからもそうです
はい。
し、まあ、リーダーとメンバーだからとか、あとは、会社が違うからとか、
ああ、ある
頭では、その違いは分かってるんですけど、
ある。はい。
その違いがどういうふうな、コミュニケーションにおいて、どういうことが、につながっていくのかっていうところが、なんかこう、なんていうんです、別物みたいに扱われちゃってるんで。
本当だ。ちょっと試合放棄してるとこありますね。別の会社だからで終わっちゃって。なんかなんでこういう、この人とこういうこと言うんだろうっていうところじゃなくて、この人違う会社だから以上みたいな思考停止というか、なん
確
か
か
そ
に。
れ以上進まないところありますわ。
そっか。それで終わっちゃってるってことなのかもしれないですね。
ねえ。
だから、違うから何なんだっていう、違うからどういうことが起こるんだみたいなところまで、理解をこう、お互いにできると、まあお互い、まあなかなかお互いにっていうのは難しいんだとすれば、
はい。
まあ自分がもしリーダーとかマネジメントする立ち位置であるならば、まあその自分自身がそこをこう、理解をせめてしてあげるっていう。そうすると、全体の目的っていうところに向かっていくために、じゃあどうしたらいいんだっていうのを考えやすくなるんじゃないかなとは思いますね。
いやー、これもすごく大事ですね。なんかこう、私は会議なんかで対立してきたら、あ、ピンチだ、ピンチだ、みんなが仲が悪くなっちゃう、ピンチだ、ピンチだって思ってましたが、辻さんの場合は、北総 M だなっていうことが、よくわかりました。
そうですね。
しめしめ 出てきたな、みたいな。
当然ながらね、空気が悪い会議とかあるんで、嫌
はい。
だなっていうふうには思うんですけど、
ええ。
なんかこう、嫌だなで終わるのも嫌じゃないですか。
そうですね。もう、嫌だなで終わるのはもったいないですよね。そうですね。
なん
本当
となく、
だ。
からこう、何かを見出すっていう。ところは、
これ
やっ
なん
て
か
る
こう、
か
お
な。
互いに前提揃えられたときには、なんかポイントみたいなことってありますか？
前提を揃えるためのってことですか？
あ、そうですね。そうですね。
前提を揃えるためのポイント。ああ、無理に
やっぱ
前提を揃えようとしないことですかね。
なるほど。無理に前提を揃えようとしない。で、揃えなくても、前提を、何の前提で話してくれてるのかっていうのを聞くっていうだけでもいいわけですね。
そこはそうですね。で、まあ、本当に揃えたい場合は、私はもうことあるごとに言いますね。誰々さんは多分こういう、立ち位置ですし、って、こういう側の意見だと思うんですけど、って。で、その、まあなんでその立場でどう思うか教えてください、みたいな感じで。こう結構、例えば会議の場であれば、その人の置かれてる状況とか立ち位置とかっていうのを、あえて言葉にした上で発言をしてもらって、で、そうすると聞いてる側も、あ、この人はこの立ち位置で言ってるんだな、みたいな感じで、
そっかそっか。
受け止めやすくはなる。
あ、本当だ。
で、
そうですね。受け止めやすいですね。そう
そう
で
な
す
んです
ね。
よ。
わあ、すごい。なんか、なんていうか、振りみたいなもんですよね。
そうですね。
この人、こういう役やってらっしゃる方をご紹介いたしましょう。はい、どうぞ、筒井さんです、みたいな振りですね。
そうです。本当にでもそうですね。トーク番組とかでやっぱりうまくこう場を回す方ってそうじゃないですか、多
そうですね、振り
分。
ますね。
で、その振りをするときって、その人のやっぱこう立ち位置とかそういうのを比較的こう明確にした上でやってるんじゃないかなと思ってて。うん。そんなのはやったりします。でも本当でも全てはもう、処世術というか、自分が辛いんで、どうすれば少しは楽になるだろうかっていうところからにはなりますけど。
皆様、筒井さんの処
はい。
世術をぜひお役立てください。
少しでも、はい、何か参考にできる部分があればぜひ。
はい。はい、筒井さんからお知らせです。
はい、この番組をブログ化しております。文字からでも読めるようになっておりますので、ぜひコーポレートサイト覗いていただけると嬉しいです。
はい、そろそろお時間になりました。今日は成果につながる対立をどう設計するか。というお話です。皆様ちょっと手を止めていただいて概要欄チェックしてみてください。筒井さんへのご相談お問い合わせについてポッドキャストの概要欄に問い合わせフォームのリンクがあります。そしてブログのリンクもこちらをご覧ください。お話は
株式会社ダズリーの筒井千秋でした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。